あなたの心をホッとさせますホットキャスト、こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。あのさ、ご飯作るのって好きじゃない人に作るのめっちゃしんどいですね、
テンション下がるよね
いやほらね、そんなに作ってなかったから、自分もね、あんまり昔は思ったことなかったんですけど、こういや今ほらめっちゃめんどくさい介護をしているわけじゃない、私はさ、そのおかげでこう夕食、今日はコロッケを揚げながら刺身を切って、アスパラを茹でてっていういくつかの、
ごちそうですね、
いくつかのこう、ね、流れを一緒に同時にやってたわけですけれども、めっちゃイライラするわけですよそのね、もう、自分が食べる分にはいいんだけども、食べさせたい人じゃない人に作っているっていうのがどれだけストレスかっていう、
もうまとめてみんなの分を作るっていうのはそうでもない、
まあでも、ね、
そこまでじゃない
かなと思うけど、まあ、一応今日は娘と自分の分とその母親の分ではあったけれども、でもね、
気を使わないといけないじゃないですか、なんか、
いや気を使うとかじゃなくて、それとはまた別、もう単純にもう気持ちの問題ですよね、そのイライラしているという単純にこっちがね、いやだから世の中ほらよくこう旦那との揉めた奥さんとかがこう、とかもずっと冷めた冷戦状態にある夫婦とかいるじゃない、がこう旦那のためにご飯作るのがすごく嫌だってのめちゃわかるわって思いながら、好きじゃない人にご飯作るのって大変なんだなと、
喧嘩してる時とか特にね、
もうだってこれうちの場合喧嘩じゃないから、ね、ずっとだから、多分死ぬまでこのままだろうっていうね感じです。いや大変だっていうのをもう本当収録前に、いやこれ後片付けまで考えるとやっぱりご飯の時間がうち遅いんだよね、もともとね、っていうのもあって、本当は母親の分だけ宅食的なやつにでもして、こうもっと早く食べさせるのが理想なんでしょうけど、本人が嫌がるわけですね、自分だけ違うものを食べるっていう。
あ、ダメなんだ。
ダメなんだ。最終的には納得せざるを得なくなるかもしれないけど、結局まだ我々と同じものが食えるわけよね、言ってしまうね。
でももうかなりのお年じゃないですか。やっぱり基本的には違ってこないのかな。
いや本当ならね。でもとりあえず食えるわけですよ、まだ歯もしっかりしてるし、ただやっぱりこうここ最近ね、あの食べる時間が今までよりも遅くなってるね、一食を食べる時間が。
時間がかかるんです、ね、
そうそう、今年、この2ヶ月ぐらい急にやっぱ遅くなってきて、で食べる時間が遅くなっているのと、あとそのもうとにかくテレビを見ながら食べてると危険なんですよ、どうも見てると、意識が飛ぶでしょ、そっちに。
飲み込む時とか、
そうそうそう、詰まらせそうになることが何度かあったので、もうここ2週間ぐらいかなテレビを消すようにしたんです、必ずね、だからダラダラ食べちゃダメだ、
なるほどね、
っていうことで、とにかくそのご飯中はテレビを消すっていうのを癖にするように最近はし始めて、でも、まあそれはね91、2ぐらいですから、本人にはもうそれが普通の我々と同じ食事が食えてる自体がおかしいぐらいの年ではあるんでね、
まああとほらやっぱりお年寄り寝る時間が早いわけだから、その分食べる時間
早くない、遅いんですよ。
あら、で私お年寄りって早く寝て早く起きる、
テレビも電気もつけっぱなしで大体11時10時、早くても10時、でも10時寝ることないですね、10時半ぐらいから早くて、で3時半とかに起きます。
あ、朝は普通のお年寄りと同じぐらいなんです、
ね、3時半は普通のお年寄りなんです
か。お年そんなもんじゃないの、うち祖母はそんなもんでした、まあ、3時半、そこに寝る時間はもうほんと9時ぐらい。
いやだから9時に寝ればいいんだよ本当にね、
そう、
で、その代わり朝起きて一回そのなんか台所の掃除とかしなくていいのにする、何度も言ってるみたいにね、洗い物の片付けとかしなくていいって何度も言ってるのにするわけですよ、でした後に、今度も朝ごはんの時間になるじゃない、でその頃ご飯食べたら寝るわけですよ、
そんなサイクルなんだ。
だからそれはね、朝そんな3時とか4時とかに起きてたらきついわけですよ、普通に考えて。睡眠時間めっちゃ短いから、
うん、
11時ぐらいまで起きてる。
やっぱり短いですよね。
そう短いんです。だからどうしても眠いに決まってるわけで、そのデイサービスの人からももっとちゃんと寝てくださいって言われてる。だから早く起きないようにしてください、でも言われたことを忘れるんで、で自分は何かをやっているっていうことをこう自分の中でなんていうのかな、自信にしたいんだと思うんですよね、だから片付けは自分の仕事だと、だから家族が何度やらなくていい、デイサービスの方からも言ってもらってもすぐ忘れる、いや認めたくないんですよね、それをしなくていいって言われることが、自分がいらないって言われてるように感じちゃうから。でも体のためにゆっくり寝てくださいと言われてるんだけど、その一瞬数日は治ることがあるんだけど、まあ、すぐ忘れちゃう、まあ、本人はボケてないつもりですけど、やっぱりそういうのを見るとどうしようもない、こっち結局言っても聞かないから、喧嘩にしかならないんで最後、そしたら早死ねばいいんだろうっていう話になる、もう口癖ですからね、だからどうしようもない、
まあ結局は大人ですしね、
そうそう、本人のためを思って、意味がない、まあ自分たちのためにもゆっくり寝ててほしいね、本当はね、朝3時とか4時とかに起きられるんだったら、まあ6時までは寝ててほしいわけです、
ていうかその時間に起きられてごそごそされるのって困りません？
前はね、朝3時半とか4時とかに起きてゴロゴロコロコロをかけてた、渋滞に、
そもそも動き回ったらね、気になるから、そう起きちゃうから、
2階にね響くんですよ、あのコロコロって、でもうやめてくれと、それは、俺たちが目が覚めたら寝れなくなるんでって言ってやめさせたんです。だからそれはまあやめてくれたんですよね、いやね、もうほんとね、老人と暮らすって大変、長生きできしたくない、本当に絶対自分たちもやりかねないわけだから、そういう風にして考えると、ほんとね、もういいところで終わりたいですよね。
何歳ぐらいで終わりたい？
俺もう60でいいや。
60ってもうちょっとじゃない？
そうだからそのぐらいいいですよ、別にあと10年ぐらいで。
私72、目標としております。
あ、そうな
の。73の壁を乗り切れずに、乗り越えれずに、そこで人生を終えたいなとかちょっと思ってます。
別に、あと5年ぐらいでもいいですけどね、私は。親父が55ちょっと過ぎぐらい亡くなってる、まあ別にそのぐらいで、そんな長生きしたいという意識はあんまないかな、もう。とりあえず親が生きてる間は面倒見なきゃいけないんで、あいつがいつまで生きてるのかがまず分からない。
はい、ということで今日もホットキャストスタートです。
冒頭から暗い話でスタートしておりますけれども、
いえいえいえ、ね、ホットキャストですから大丈夫ですよもうそういう番組になってる。
いや最近さ、介護の話はしてなかったと思うんで、いやーもうね、体がねしんどいよね、精神的にも肉体的にもっていうね、
ご苦労様です、さあ前回は梅雨空と洗濯とポケモン GO という回をお送りしましたね。通勤途中でポケモン GO をやってる人見ると、お、今どんな感じって、何捕まえてんのって、ま、今まで一緒に
やればいいじゃん、みっちーさんも別にそう思うんだった
今からみんなに追いつけるかなっていう。
いや、追いつく必要はないですよ。私だって別に追いついて全然ないですもん。うん、っていうかね、ポケモン GO めっちゃレベル上げるの時間がかかるんで、
うん、
その追いつこうとか思わなくても大丈夫ですよ。
うちの周囲にすごいスポットがあるんです。
はい、じゃあいいじゃないですか。
休日になると本当皆さんが歩いてお散歩がてらに集っているとかさ、
はい、都会はいいですよ本当にね、うん、
なんかそういうの見て、あ、私も続けとけばよかったかななんてちらっと思うことはしばしばあるんですけども、そうですね、もう一回インストールしてちょっと、
はい、アカウントはそのまま残ってるはずなんで。
あ、残念ながらスマホが変わったので、前にやってた時と何も撮ってなかったし。
え、だって Google アカウントでしょ。
Google アカウント、うん、
何も撮ってないとかじゃなくて、ポケモン GO は Google アカウントで
紐
づいてるから、 Google アカウントさえ同じメールアドレスで登録すれば戻ってきますよ。
もう一遍気持ちを新たに新規で
新規でやるんだったらメールアドレスから変えなきゃいけない。
あ、そうか、
はい、
わかりました。
何も新規でやる必要ないと思いますけど、
うん、実はね、前やってた時こっそり課金をしてみたりしてたの、はいは
い、別にいいじゃないですか、はい、課金なんて恥ずかしいことじゃないですよ。
あ、そうですか。
っていうか課金絶対いりますから、
うん、
はい、私も気にせず課金するときはしてますよ。
あ、よかった、私だけじゃないのね、はい、
別
にみんな普通に
そうそう、いや、
いや、そこまであの課金を、ゲームで課金をするっていう習慣が私なかったもんだから。
いや、ソシャゲの課金に比べりゃなんてことないです。優しい、
優しい。可愛いもんですか？
うん。このぐらいはもうしてあげないとぐらいな感じですよ。うん、だって商売だから。
恥ずかしいとか思いながら、なんかポチッとやってたので。は
い、まあ、最初はボールがないしね。で、だんだんボックスが足りなくなるんで、ボックスの拡張は普通にしてますよ、
うん、
バンバン。はい。必要です。絶対。うん。だから恥ずかしくないです。まあだから自分の中でどのぐらい課金するかですよね。まあ例えばこのぐらい楽しませてもらってたら月3000円までは OK とか、うん、まあ、大した金額じゃないよ3000円って月、ゲームとして考えたら、
うん、
でもソシャゲとかだったらそれが満タンになっていくわけなんで、普通にね、それに比べれば、
ね、
それに比べれば、うん、そのまあ5000円は結構のお値段になってくると思うけども、そんな毎月5000円必要ないんで、うん、私もポケモン GO 全部合わせても今まで全部合わせても1万は課金してないから、数千円じゃないかなと思いますよ。
あ、みんな そんな課金事情なんですね。
いや、もっとめっちゃ回ってる人たちはある程度課金してると思いますよ、うん、でもポケモン GO ってそんなに課金システムじゃないから、
うんうん、
優しいです。
は
い、と思います。
いや、
上の人たちはまたレベルが違うんで何とも言えないですけどね、うん、そういう人たちはどういう戦い方をしてるのかわからないけれど、
わ、うんうん、かりました。
はい、
はい、
普通に我々がする分には全然大した課金じゃない、美課金ですよ本当に。
B なんですね。
B です。はい、
はい、ということで、いただいたコメントをご紹介します。もぎゅさんからいただきました。はじめまして、10年くらいサイレントリスナーのもぎゅと申します。クムさんにポケモン GO のフレンドになっていただき、毎日ギフトが届いて大変嬉しく思っています。たくさんのフレンド登録がいらっしゃると思われる中、毎日それもいろいろな場所で集められたギフトが届くので、今日はどんなところのギフトなのかなと楽しみになってきました。こちらからは毎回同じブリのギフトばっかり送ってごめんなさい。私は富山県の片田舎に住んでいまして、その場所は藤子不二雄 A 先生の生まれ故郷でもあり、近所には藤子不二雄 A 先生ゆかりの場所やものがポケスポットとなっているので、今後はお返しにこれらを集めて送りたいと思います。ギフト集めは大変かと思います。あまり無理をなさらずにということです。どうもありがとうございます。なんか楽しそうですね。
楽しそうでしょ。ほらほらほら、うん、フレンドになってもらうと、
ご当地感がまた楽
しそう。フレンドがね増えるとね、あの、うん、いろいろギフトで玉とかも来ますから、いや、うん、本当にねボックスが足りないっていうぐらいにいただいてるんで、本当皆さん感謝感謝って感じです。そう。
なんかこのご当地感
とかも溢れてるみたいな感じですよ。
楽しんでますね、クムさん。
うん、た、うん、公開してよかったなって思ってます。いや、ほんとね、ギフト集めは結構正直大変ではあるんだけれども、うん、まあ、まあ、無理な時は私も無理はしませんので、うん、皆さんも無理のない範囲で送っていただければ、一応だから私は翌日の朝全部返してるみたいな感じにして、無理のない範囲で集めて送り返してっていうことを繰り返してますけどね。まあ、それはそれでね、こう、ルーチン化するんで、こう、うん、楽しいですよ。ただね、やっぱりね、これ通勤でこう、うん、通勤してる人はまだいいと思うの。こう回ってる間に常にこう必ず行くキースポットみたいなところがね、
うん、
あればそこをこうできるでしょうけど、まあ、
うん、
私通勤しないからね。
駅とか、
そうそうそう、駅とかね、
まあ、電車が駅止まったらそこでみたいなのは前ありました、ありました。
そうだから、まあそういうのがあればまだいいんでしょうけど、うん、私もそんなね、比較的家仕事なんで、常に出ているわけじゃないので、こう結構ね、あ、このためにもう一回りしてギフトを集めなきゃとかやってるからね、今ね。
出かけた時にちょっと足を伸ばしてとか。
そうそうそうそう。やってますからね。とか同じところをとにかくこう2回回ってギフト集めとかやってるから。まあだから同じものがいずれ、もうすでにね、同じものが何度も届いてるなって人もいると思いますし。
そんなに幅広く
は
ね、
できないかな。うん、まあまあ、健康的。
外で。
そうね。ただ梅雨だからね、今ね。ほんとね、ちょっとね、不便ちゃ不便ですけど、ね。はい。まあ、今のところはまだ続けてるので、まあ、突然来なくなったら、あ、やめたな、またって思ってもらえればいいとは思いますけど、今のところは続けてるんじゃないかな、しばらく。ね。まあまあ、楽しくやってます。はい。はい、よかったら。フレンド登録していただければね。
あ、するする、クムさんする、よろしく。
はい。
はい。
ぜひ、はい。あ、じゃあ、ミッチーさん復活する気になったんですね。
あ、ちょっと、この収録終わったら入れるつもりではありますよ。は
い
は
い、じゃあ、もう、それでぜひ、ツイッターでフレンド募集するといいと思いますよ。たくさん来てくれると思う。助かると思うよ。いると。
まずはクムさんからで、うん、ちょっと、弾みがついてきたら。
そうね。1週間でやめたらね、悲しいもんね。
そうなの。はい。ということで、もげさん、これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。そういえば、前回、ハリーポッターの、
はいはいはいはい、
スマホゲームの話題もあったじゃないですか。
やめました。いや、ゲーム性だけ言えば、多分、ハリーポッターの方が面白いと思うんだよ、ポケモン GO より。
うん、
でも、うん、どっちもある種歩きゲーじゃない。
そうね。
そう。同じナイアンテックかなが作ってるし、うん、同時進行は無理だと思って、しばらくやってたん
です
よ。
お忙しいですね。
そうそう、ポケモン GO と同時に立ち上げながら、こっちで回して、こっちでみたいなことを しばらくやってたんだけど、こらもうめっちゃしんどいわっていう風になって、いや、もう例えばポケモン GO をお休みしてこっちをやるとかだったらできるなって思ったんだけど、
うんうん、
ね、今ほら、ギフトもいっぱいもらってるし、こんな状況でポケモン GO をお休みするわけにもいかないし、
そう、身を入れてやらなきゃね。
まあ身を入れてというか、まあ一応こっちをメインでやっとかないと、サブでやるっていうには結構負荷が高いんだよ。一日のデイリーっていうこうやんなきゃいけないで、これをやるとまあいろいろもらえるんだけど、でデイリーをこなそうと思うと、まあ大変ではないけど、これとこれも同時にやっていこうってするのはちょっとやっぱきついかなっていう感じになったんで、うん、あ、まあ同時できないなら無理する必要はないなっていうことで、まあアンインストールはしてないけれども止めてます今と、はい、まあ、またやるかどうかは分からないけど、多分このパターンになったら大体やめてます私はね。あ、でもポケモン GO も一時期アンインストールしてたんだ俺、よくよく考えて。
あ、カムさんも。
いや違う違う、ポケモン GO だけはずっと入れっぱなしだったんだ。
あ、ほうほうほう、
はい、だったと思います。ただやってなかったけど、
はい、
はい、
ということで、前回予告しておりましたが、今回はアイスコーヒーの話をしようと思ったんです、はいはい、
ほら、
梅雨でムシムシしてたじゃないですか暑くて汗だくで、でそういう時にはアイスコーヒーをもうグビッと飲むのがね、すごく癒されてたんですが、よりによって今日収録の今日は久しぶりに涼しい日なんですよね、
うん、まあそういうこともありますよ。
そうですね、もう私今日仕事帰りにちょっとくたびれちゃったから寄り道をしてコーヒーをって 本当はもうずっと収録の日の仕事帰りにアイスコーヒーを飲んでテンションを上げようって思ってたんですけど、すっ寒かったんで
ホットコーヒーに
した。ホットコーヒーを飲んで、
はいはい、
うん、でもこれじゃダメだって思って夕食後にアイスコーヒーを入れて飲んで、今ちょうど収録しながらアイスコーヒーを飲んでます。はい、はい、ということでいただいたコメントをご紹介しながらアイスコーヒートークしていきたいと思います。まずスイスさんからいただきました。すいません、ホットコーヒーを月に一度程度、アイスコーヒーは年に一度程度しか飲まないホット紅茶派です。紅茶派さんがやってきました、しかしコーヒー派は良いですよ。大概どこに行っても店があるから。紅茶なんて本当にこれいつ封を開けたんだよと思うほど香りの飛んだティーバッグで、かつ紅茶という一括り。私が好きな紅茶はキーマン、中国の紅茶なんですが、昔知人の中国人に土産で買ってきてと言うと、スイスさん中国で紅茶なんて作ってませんよとアホの子を見る目で見られました。茶の木は中国原産だよと言い返しましたが、買ってきてくれたのはアルコール度数75度以上のよくわかんない焼酎でした。でも最近はスタバのイングリッシュブレイクファーストにキーマンが含まれていることを知ったので、ほぼ毎日コーヒー屋さんで紅茶を飲んでいます。よし、明日は年に一度アイスコーヒーを飲んでみよう。きっとスタバのお姉さんがびっくりするんだろうなということです。どうもありがとうございます。明日もそこまで気温上がらないみたいなので、もうちょっと暑くなってから年に一度の、
はいはい、
うん、やっぱりこう一番美味しい条件で、
そうそう、もうね、あ、今日はアイスだなって思う時に飲むべきですよ、アイスをね。
そうですそうです、
まあ、そうじゃない時はホットでいいんだよ。
うん、
私も
ホットでいいし紅茶でいいと思います。
あ、そうそうそう、紅茶好きは紅茶を飲んでるっていいと思いますよ、全然。
まあ、確かに紅茶の専門店
はい、
なかなかないですよね。私も昔は紅茶大好きで、そういうお店に行ってまして、で好きな紅茶、一番好きな紅茶は一時期ずっとキーマンでした、うん、キーマン方は嬉しく今も注文してしまいますが、ね、なかなか紅茶好きの方には悔しい思いをすることも多いんじゃないかなと思います。でも最近本当いろんなお店で美味しい紅茶も出してくれるようになったので、いい時代になったなと思うんですけれども、コーヒー糖強いですよね。
どうなんでしょう、日本のコーヒーの歴史ってどうなの。やっぱ缶コーヒーがのおかげ
かな。あと喫茶店、
喫茶店のおかげか、
喫茶店かな、うん。私もこんなにコーヒーに飲むよ、こんなにコーヒーを飲むようになったのは、ここ15年ぐらいですね。それまでも本当、全然な感じだったので。
私も紅茶派でしたよ、昔は。
特に名古屋に来て、すごくコーヒーを飲むようになったのは、多分、喫茶店文化じゃないかな。
そうね、だから喫茶店でも紅茶を頼んでた時期があったのに、なんかこう毎朝コーヒーを飲むようになって、だんだんと中毒になってったのかなっていう気はしますけどね。
インスタントコーヒーからドリップコーヒーの美味しさを知り、
そうそう
そう、あと私は一杯ずつのドリップパックありますよね、
はい、
あれもすごく便利でとっつきやすい、コーヒーがより飲む頻度が上がったきっかけになったなと思ってます。手軽にね、
そうそうそう、
どんどん美味しいコーヒーが飲めるようにな
った、ね、家で飲むコーヒーって昔はインスタントコーヒーだったんですよ。
一択でしたね。
そうそう、で親父がずっと飲んでたんです、私のうちはね。で
うちの父も
そう、
うん、ゴールドブレンド一択でした。
はいはい、うちはどうだったかな、2種類どっちも買ってたような気もで、それにクリープを入れるんですよ。
あ、そう、クリープ、
はい、
他のじゃダメで、ね、クリープなんです、黄色い、
クリープじゃなくてダメですね、はい、でクリープを入れて、でそれは子供心に、まあ、下手したらクリープまたは牛乳を入れたりとかして飲んでたんですけど、そのもちろん砂糖を入れてね、
うん、
でもそうやって飲むものの感じだったの、コーヒーって、
うん、
だからそれをブラックで飲むみたいな感じっていうのは、やっぱその味は子供には分からなかったかな、
うん、
でも大人になってもそんなに美味しいものだっていうイメージはなかったんですよね。
なかったですね、
うん、まあ、ただなんとなく大人が飲むものっていうだけの感覚で、うん、
多分苦いものが美味しい、苦いイコール美味しいってこう繋がるように、あた、うん、脳の回路が繋がるようになってから、私はコーヒーが美味しいって思うようになりましたし、コーヒーブラックで飲むようになったのも、それかな。というので、ここ15年くらい。
あ、思い出した。二十歳ぐらいの頃に、バイト先で、
うん、
バイト先でバイトの朝一ですることがコーヒーを入れることだったんだよね。だから、必ずそのコーヒーメーカーにセットしてっていう作業をしてて、で、みんな飲むから、そこにはほらコーヒーしかないわけよ。
うん。
だからまあ、なんとなく飲み始めたら、
うん、
多分それかな。私のコーヒースタートはね、
うん、
そこから毎朝バイト先で飲むようになってコーヒーを飲むのが普通になってきて気がついたら、うん、家でも飲むようになった。ただ家でインスタントを最初買ったんだけど、うん、いやインスタントじゃ全然美味しくないよねって思ったからやっぱりドリップ系のコーヒーを飲むようになり始めたんだと思いますよ、うん、思い出した、
うんうん。職場にコーヒーって、私はまあ、今までこう働いてきたところで、常にコーヒーが飲める環境っていうのが特になかったんですよ。むしろ合間に出てくるのが、緑茶とかお茶を出すっていうのはあったんですけど、今の会社に入って、やっぱりこう、上の好みがコーヒーなんですよ。で、常にコーヒーが準備されてる。っていうか、私たちが準備する。で、それ以外の飲み物がないっていう。選択肢がない。
それはそれでね、かわ
い
そうだよね。
そう。まあ、だからそれ以外が飲みたかったら自分で用意してね。
そうですね。
っていうことになって用意するんですけれども、はいはい、結構朝、嫌おうなしに、さあ、コーヒーを飲んで、爽やかに始めましょうって言って。
それはね、ある種強制すぎですよね、ほんとね。
っていうのもあって、なんか本当、毎日毎日、よくコーヒー飲んでるな、私っていう生活になってますね、最近は。
うん、コーヒー好きとしてはね、はい、別にそれはそれでいいかなって思います。
だいぶ苦にもならない、うん、それも苦にならなくなって、なんかコーヒーがお茶感覚で飲めるようになったのは。は
い
は
い、そんな、うん、そう、やっぱりそういう環境はあるよね。
そうね、う
ん。職場の影響は結構でかいんじゃないのかなと思いますね。うんうん、私もそんな感じだったから、やっぱり、う
ん。で、アイスコーヒーってそんなに私、おいしい、おいしくないを意識することなかったんです。
はい。そうですね、確かにね。
うん。で、まあ、お店に出てくるのは、まあ、こんなもんだろうなって飲んでて。で、家で作るのも、そんなに家でアイスコーヒーを作ることなかったんですね。まあ、ボトルコーヒーを買ってきて飲むのが私のアイスコーヒーだったんです。はいはい、で、最近ふっと思ったのが、うちの会社で暑い夏場に、お客様がいらっしゃると、まあ、ほとんど出入りの、銀行さんとか、はい、そういう営業の方が来ると、冬場はホットコーヒーを出すんですが、夏場は上からアイスコーヒーをお出ししてねって言われるんです。で、うちの会社で作るコーヒーは、ガブ飲みしやすいようにちょっと薄めにできてるんです。
あ、
で、その入れたコーヒーが冷めたやつに、を、氷を入れたグラスにザーッと入れるもんだから、氷が溶けてさらに薄いくって、あれ麦茶みたいな。
色から違うよね、それね。
もうね、言われて、コーヒー、アイスコーヒーで、を出してって言われるから、指定が来るから、お茶とか出せないんですよ。もう、アイスコーヒーを出さないといけない私たち下々もなんで、心の中で、銀行さん、ごめんなさい。こんなもの出して、ごめんなさい。お茶だと思ってって言いながら、アイスコーヒーです、どうぞ。出してまして、もうそれを自分で飲んだ時に、ああ、やっぱりアイスコーヒーの美味しいのは本当美味しいなっていうのを、美味しいアイスコーヒーが飲みたいな。って思って、この間 の予告につながりまして、で、自分で入れてみましたよ、ドリップコーヒーで、アイスコーヒー。
どうですか？
めっちゃ美味しかったです。
アイスコーヒーはね、ちゃんと入れると美味しいんですよ。ただ手間もかかるし、普通のね、うん、コーヒーホットよりも手間もかかるし、あと氷がね、やっぱりね、うん、
大量に
結構必要だから、
ええ、
その家でね、その作るにはちょっともったいないかなって感じがあるんだよね。
今まではあの水出しコーヒーはなんあのたまに買って夏場作ることはあったんです。で、まあ、美味しいねって言って飲むんですけど、あんまりこう、周囲で水出しコーヒーをスーパーとかで売ってるのを見かけないし、あっても売り切れてるっていう状況が続いて、それから縁遠くはなってたんですけれども、今回参考にしたのがね、キーコーヒーのアイスコーヒーの美味しい作り方っていうのを参考にしたんです。ちなみに粉は、私、専用っていうか、フレンチロースト、
はい、
深入りを使うとアイスコーヒーにいいっていうのを何も知らず、スーパーに行って、電子出汁って安い粉を買ったんですけれども、一応分量は書いてある通りに、濃い、なんだろう、サーバーの半分ぐらいで、そうです、そうです。濃く出して、そこに倍量になるまでの、コーヒーを、氷をざーっと入れて、マドラーでぐるぐるぐるぐるってかき混ぜて温度を下げる。で、きっちり下がった、これ以上はもう冷えないなってとこまで行ったら、あと残ってた氷のかけらを取り出して、で、あとは改めてグラスに氷を、新しい氷を入れて、そこに注いで、っていうところで、
ね、
うん。で、そうすると、すごく濃度がちょうどいいんです。うん、すごい目から鱗だわ。アイスコーヒーって薄い飲み物だって、こう自分で家で作ったりとかその会社で作るときにどうしてもこう薄くなっちゃうんだよねって思ってたんですが、ちゃんと氷溶けて薄まる分量、最後の出来上がりの分量をちゃんと考えて、
うん、計算すればね、
全てを仕込む、
はいはい
はい、なんで私今までそんなこと考えなかったんだろうって思いました
まあ、それは仕方がないんじゃないの、でもね。
そうね。
うん。
うん、まあ、本当、美味しくてですね、ちょっと癖になって、この夏は、この氷をたくさん作って、キューレの、うん、アイスコーヒー入れていこうかなと思っています。クムさんもぜひ、作ってみてくださいよ。
うちね、氷作るのがね、氷の製氷機が壊れてるからさ、冷蔵庫の。だから全部、あれで作ってるわけですよ。パリカリ昔ながらの。
いやだって私うちは製氷機なんかついてないから、いつもあのパリガシャガシャガシャってやつ。
どうぞ。
はい。そして最後のコメントです。ソウルさんからいただきました。クムピーさん、ミチさん、はじめまして。アイスコーヒーの話ですが、結婚前に妻と名古屋の大須演芸場でスーパー歌舞伎がオペレッタを上演してた頃、通ったところからの一押しです。ミッチーさん、名古屋にはエビフライサンドが超有名な老舗喫茶店があるのをご存知ですか？デミタスに濃いめのホットコーヒーと氷の入ったグラスが出てくるところです。ガムシロではなく、ホットコーヒーに好みの濃さで砂糖を溶かし、一気にグラスに注ぐあの瞬間が私の至福の瞬間です。お湯で抽出したコーヒーの香りや風味は入れた瞬間からどんどん失われてしまうように感じます。でも水出しコーヒーはいまいち物足りないというのが個人的な感想です。ミルクは先に混ぜる派と後から入れる派がありますが、アイスコーヒーの醍醐味はミルクをコーヒーに浮かべるのがビジュアル的にもおすすめです。同じ流儀のところはあると思いますが、マイ推しの冷凍であります。今年も名古屋近郊に用事を作って寄りたいところですということです。ありがとうございます。はい、ということで、名古屋のコーヒーの話でしたね。私ここのエビフライサンドが有名なお店はまだ入れたことがないんですけれども、テレビで見たことあります。自分で氷の入ったグラスにコーヒーを入れるっていうところですよね。いや、お店でもいろんなスタイルがアイスコーヒーはあって、特に名古屋は喫茶店文化があるところなので、本当バリエーションがあったり、あともともと アイスコーヒーが基本が甘いので、無糖でお願いしたいときは、ちゃんと自分で言わないとダメ。
ああ、なるほどね。
最近は、やっぱりチェーン店は、入ってないのが普通で、ね、甘みが入ってないのを、が好きっていう人も増えたので、入らない、甘いのが入らないお店もだいぶ増えてきたらしいんですけれども、やっぱり老舗とかは基本甘いので、まあ甘いのも美味しいんですよ、もちろん。なんか時々無償にそれが飲みたくなるっていうのも。わかります、わかります。
本当ね、頻繁じゃないんだけどね、たまに飲みたくなるよね。
うん、そうなんです。で、甘いアイスコーヒーは、少しずつ飲んで楽しむコーヒーなんですね。で、甘くないのは結構喉が渇いてる時にはそっちの方がごくごくっと飲めて私は好きなんですけども。ね、いや、もうぜひ名古屋に来た時には喫茶店でアイスコーヒー飲むっていうのも楽しいです。ありがとうございました。さあ、最後、コウスケさんからいただきました。フィットボクシングはステップ系がうまくやれずポイントを落としてしまいます。何かコツがあるんかいな。一応始めて2ヶ月でウエストマイナス5センチ。服もダブついてワンサイズ下の買わなきゃいけないかなって感じです。さてさて、冷凍のことですね。セブンとかのアイスコーヒーも美味しいですよね。うちはこの季節はもっぱらマイルドカルディの粉を夜寝る前にポットにセットして朝の身支度する頃にはちょうどよく仕上がっているのでマグボトルに詰めて毎日会社に持って行っています。出汁柄の片付けが面倒なら大きめの出汁パックに粉を詰めてポットに浸しておくのも良いと思います。これならゴミ袋にぽいですね。そうそう、水出しするときに輪切りのオレンジとかを一緒に浸しておくとフレーバードコーヒーが簡単にできますよ、ということです。どうもありがとうございます。はい、あ、フィットボクシングをされてるんですね。すごいですね。ワンサイズダウン。私と一緒だわ。
私そこ6センチダウンしましたよ、ウエスト。
そう、すごい。さらに上を行ってますね、はい。ワンサイズダウンして、喜んで今ちょっと私油断してるところなので。
あ、でもね、ウエストはダウンしたけど、うん、体重はそんなに、うん、この前言ったのとあんまり大して変わってないので、多分あの時何キロって言ってたかな、そんなに2キロぐらい
は脂肪が筋肉に変わってるんです。
そうだって、もともとだるんってしてた部分が締まり始めてるだけの話なんですよね、うん、要はね、うん、それは実感してるんで。
だから体重はそんな変わらない。
どう、体重はそんなまだ60切ってないんで、
うん、
はい、60.12 ぐらいですね。1、うん、まあ、61を切ることもあるんですけど、まあ、日によって違うじゃない、うん、やっぱりどうしても、うん、上がったり下がったりするんで、まあ、でも62まではいかなくなりました ね、う
ん、ね、はい、はい、ステップ系なかなかこう難しいんですよね。私も苦手なんですけどステップ系、
いや、うん、ていうかね、私まだステップまで行ってないの。やっと逃げるのが出てきたぐらい、こう下げるやつ、
うん、下げるやつ、
はいはい、いや足腰を使わなくてよかったわけよ最初はさ。
なんかクムさん
出ないって言ってたでしょ。
あれですよね、 V で全身とかではないんですよね。 V で
私ウエストのみにしてたからさ、うん、お腹を減らすのみにしてたから比較的そのハードじゃなかったんだけど、うん、そろそろ最近出てきてるんですよその、うん、ね、体全体を使うやつが、結構ね、あれは足腰に来るね。
そうなんです。ずっとしばらく、私、2週間ぐらい、毎日、太ももが筋肉痛みたいな感じで、うん、うん、おかしいな、この痛みは何だろうって思ってたんですけど、
終わった後に、うわ、きつかったって感じ、っていうか、やってる途中に、うん、うわ、これきついって思い出すようになってきますね、うん、やっぱりね。
でも、まだその、屈伸運動とかあのあたりはまだいいんですよ。
この後来るんでしょ、そのステップが。
ステップは本当に何、うん、だろう、カウントしてくれない、なかなかこうシビアなんですね、うん、で私は共同住宅なもので、はいはい、ほら開花に人が住んでらっしゃるので、
無理だよねやっぱり。
時間帯的に無理なんです、うん。休日の昼間は一応それなりにステップ、出てくればステップちゃんとやってますが、なので まあ、あんまりこう、人に教えられるほどのこと、はい、コツではないんですけども、どっちかというと、大きく、ステップを大きく動くんじゃなくって、そのタイミングに合わせて、小さく、さ、シュッとこう、動く感じでやると、まだいけたかな。最初、上半身だけでも動かしてみて、カウントを合わせて、それで今度はコツ、タイミング掴んだら、下半身も一緒にっていう、ちょっと練習もしてみるのも
いや思うんだけどさ、やっぱほらボクシングあんまりね、うん、テレビでボクシング私は見ませんけど、アニメのボクシングはいっぱい見てたから、うん、そのあのステップの感覚からいくと、うん、やっぱりシューズ履いてなきゃダメなんじゃね。
そうなんです。
裸足でこうテレビの前でやってると多分ちょっと違う。裸足
は
思うんだよね。
裸足は足痛める可能性があるんじゃないかなって思うんですよ。ステップでできる、
ね。
だから私最初は裸足でやって、その後裸足でやってっていうか、ヨガマットの上で裸足でやってたんですけど、うん、結局ステップ系ができて出てきた時に、うまく足が動かせない、
ね。逆にね、滑らないようになってるから、ステップは難しいと思いますよ。
うん、だからもう最近は、結局、スリッパ履いてやってる、
うん。まあね、普通の家庭で考えたら、それぐらいしかできないよね。
うん、そう。で、うん、そうですね。ヨガマットで裸足よりかは、素足でやるよりかは、まあ、履くものにもよるんでしょうけど、何か履いてスリッパとか、まあ、ちゃんと怪我しないような形状のものを履いてやる方が、うまくいくかなっていうのはあるので。
まあ、そういうね、場所であればね、問題ないけどね。
うん、
そうじゃないからね、やっぱりね、家の中でやってるからね、限界はありますよね。
でまたね、畳でも上でやってるか、フローリングでやってるか、はい、絨毯の上かっていうのとかで、ね、いろいろありますからね、まあ、試行錯誤して、はい、ぜひ自分のベストを見つけてやってください。はい、ということで霊光ですけども、コウスケさんは水出し派ということで、水出しはそう、粉、これは普通の粉を買ってらして、自分で水出しコーヒーにしてるんですね。水出しコーヒー用の粉を、袋の入ったのを使われてるわけじゃないんですね。
みたいですね、
うん、私水出しコーヒーってその専用の袋に入ったやつじゃないとダメなのかって思ってたので普通の粉も使って OK っていうので、いいなと思いました。
ます、ね、
専用のポットもあるんです ね,
ね, ね、
うん、いや、奥が深いわ。水出しコーヒーとかね、旧冷のコーヒーとかアイスコーヒー、自分で作るコーヒーも、
ね、ただコーヒー豆結構高いじゃない、その粉にしてもさ。
そう、
安くはないですよ、ね、
水出しコーヒーはだから専用のパックに入ったやつは、うん、数入ってる数少ないじゃないですか。
だってそれだったらもうね、アイスコーヒー買った方が安いんじゃないかっていうさ、
ブラックボトルコーヒーはね、ね、夏場暑い時期になると本当1本85円とか、
そうそう、
そういう時に買いだめとかね、去年
まあ100円ぐらいだもんね、大体ね、
うん、
うん、そう、うちもしばらく冷蔵庫に入ってた時期があるんですけど、
うん、
でもなんかやっぱり物足りないっちゃ物足りないんですよ味は正直。
うん、そうね、
そう、
うん、いろいろ気分によって使い分けて飲んでいける、そんなコーヒーライフ今年の夏はできたかなと。
冷蔵庫に滝が欲しいそこれ問題もあるし、
そう、コーヒーポットはまた入れるためにはちょっと場所を改めて開ける必要が ね, ね出てくるんですよね。
特に夏場はね、いっぱい冷蔵庫入ってるからね、うん、ちょっとね感じありますね。
はい、皆さんもぜひこの夏はアイスコーヒーライフ楽しんでみませんか。
なんか最近新しい方からコメントありがたいですね、
うん、本当ありがとうございます。さあ、ポッドキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。今週のポッドキャストはボンさん、スイスさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、七星さん、猫ひたさん、マキさん、白熊さん、怪しいたぬきさん、てる兄さん、アガタとコソットさん、ヒケちゃんさん、ニワッチさん、アンニャさんのサポートにてお送りしました。番組のサポートありがとうございます。それではまた来週、さよなら。
さよなら。